ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、エリ先生元気でした？
はい、元気でした。岡本さんは
もうバチです。はい、もうね、もう見ての通り元気はつらつです。はい、ということで、はい、ありがとうございます。最近なんかご関心あることあります？
はい、そうなんです。つい先日ですね、はい、マインドフルネスの勉強をしておりまして、うん、でマインドフルネスだったり瞑想、ヨガ、仏教とはなんとなく教えてだったり目的とするものって似かり寄ったりじゃないですか、うんうんうんうん、じゃあ改めて何がどう違うのかっていうことを一人でね勉強していたんですよ。
あ、そうなんですか。すごいですね。
じゃあそこで行き着いたのがやっぱり歴史に歴史を見ていくことでそれぞれがこういうふうにして変化していったっていうのが自分の中ですごく腑に落ちた部分があったんですね。で仏教だったりこの禅の教えを通してマインドフルネスやヨガや瞑想を自分の中でより理解することができたっていうことがあったので、もっと早く岡本さんに聞いていたらよかったって私は個人的に思ったりしていました。
ありがとうございます。
もしかするとねそういう方も多いのではないかなと思って、うんうん、今一度岡本さんにこの仏教の歴史について教わりたいなと思っております。
そうですね、あんまりまあ詳しいというか細かい話をしてもねあれなんですけれど、うん、こう仏教の歴史っていうのは、仏教っていうのは古代のインドで発祥した教えで、
うん、
お釈迦様の説かれた教えなんですけどね、うん、お釈迦様のだからインドの方なんですが、場所は今のインドというよりもネパールってね、ヒマラヤ山が、ね、このある国がネパールですけれど、ヒマラヤ山のこの麓でお生まれになったんですね、
うん、紀元前の5世紀頃
ですね。そうそう5世紀ですね。だから今から2500年ほど前、
うん、
日本だと何時代かというと、うん、弥生時代って言われてますね。ちょうどだから日本では米作、
うん、
農業がこう始まった時代なんですけれど、実は2500年前の中国とか2500年前のインドっていうのはもう世界の中では最も文明文化が進んでた国の一つで、お釈迦様の時代にはですね、そういうこの鉄を加工したりとか、さまざまなですねこの工業というか文明文化がこう進んでいたそうですね。
ちなみにお釈迦様もヨギだったみたいですね。
あ、そうですね。ヨギっていうのは、
ヨガをする人。
そうですね。で、実は2500年前のインド、お釈迦様がお生まれになった時代っていうのは、うん、バラモン教っていうね、うん、宗教がもうインドを全部覆ってまして、
うん、
でそのバラモン教の中にそのヨガがあったんですよね。
うんうん、
バラモン教っていうのはすごく歴史が長くって、
うん、
今から4000年ほど前、だからお釈迦様がお生まれになるもっともっと前からこのあった宗教なんですね。
うんうん、ヨガの起源も約4000年頃前って言われてます。
そうですね。でそのヨガっていうのはそのバラモン教の修行者の修行方法として、ヨガ瞑想というのがあって、でお釈迦様が悟りを開いたのもそのヨガ、いわゆる瞑想によって悟りを開かれたと言われています。ですからバラモン教家の方から見るとこの仏教っていうのは、そのなんていうかな、このヨガ修行者の中のお釈迦様お一人っていうふうにね、そういうふうにこう見る人もありますよね。はい、じゃあ仏教とそのいわゆるヨガというかそれまでの宗教と何が違うのかっていうことになるんですけれど、瞑想とかですねヨガっていう点だけ見るとこうやってることはなんか同じじゃないですか、
はい、座禅を組んで、
そう座禅を組んでねひたすら心を見つめているという点においては見かけは一緒ですよね。
同じですよね。
何が違うんでしょうか。
何が違うのでしょうか。
そこはね結構難しいんですけど、すごく似てる部分もありますし、そのヨガの教えをそのまま仏教はそう取り入れているところもたくさんあるんですね。ただ一つ大きく違うのはでこのそれまでのこのねヨガバラモン教の思想だと真我というものがあると、真実の我ね、 まあなんかこれはね、神話っていうと非常に分かりにくいんだけど、
うん、
なんかこうイメージ的にこの内なる自己というかね、本当の私みたいな、
うんうんうん、
ね、ケリ先生も今度ね、このまだ本当の自分に目覚めていないとかって思ってますか？
目覚めつつあるなとは思っては
いて、だから目覚める私がいるってことじゃないですか。
まだまだね、うん、極めたいです ね,
ね、本当の私とか神話っていうんですけど、うん、こうね、そういうものがあって、そしてこの神話が目覚めるみたいなね、
うん、
まあ、そういうのが、まあ、この仏教以前のこのバラモン教のまあ一つの考えだったんですね、
う
ん、
ヨガの教えでもそうです
ね、
う
ん、ありますか。あ、はい、で、まあ、このその神話と一つになるとか、
うん、
この凡が一如って言うんですけれど、この宇宙の意志とこの本当の私が一つになるみたいなね、
うんうん、
でそれがこのヨガの一つの目指すこのだから目的地なんですか。
目的、まあ、そのような世界観もあります、
ね、
うん
ね、
うんうん、はい、
だけどあの仏教お釈迦様はですね、その真我っていうものはなくって、
うん、
真実は無我であると、
うん、
こういうことをこう説かれたんですね。だから真我説を否定されて、うん、無我説を唱えられたのが仏教お釈迦様の教えであるというふ
う
に言われます。つまりカチン変わらない私っていうのはなくって、
うん、
私というのはこの常にこの変化しているものだから、
うん、
真我というものはなくって無我なんだよっていうふうに教えていかれたんですね、
うん、
まあ、こういうとちょっと難しくね感じられるかもしれませんけれど、うん、まあ、私たちがこうね、普段この仏教やヨガに触れていくときはあまりそこの違いをそんなに意識しなくてもいいんじゃないかなと思ってますね、うん
う
ん、
そうですね、
うん、
ちなみにこの無我と空っていうのはあのイメージ同じような感じをするんですが、
はい、違いますか？あのとてもいい質問で、無我というのは空ですね、イコールですね。
うーん、
空っていうのは、まあ、空とか言って空ですけれど、固定不変のね、この変わらない、そういうものはないんだと、常にこの変化していると、これが空ということなんですね。で無我っていうのも我、ね、変わらない何かがあるわけじゃなくて、常にですね、この、まあ、変化している、
うん、
でこれが物事のでこのありさまなんだということで、
うん、
無我と空は同じことですね、
うんうん、あのね、こちらの話はあの以前からよくあの耳にしたり聞くことあったんですが、うん、いまいちそのよく分かってなくて、うん、で今回その空っていう言葉であのいろいろと調べてた時に、うん、あの水で例えてあの書いてくるあったんですよね。例えばあの温度を上げると蒸発してそれこそ空何もなくなるし、うん、温度を下げると固体となって氷となるしっていう、うん、それってその温度によって同じ水っていうものなのに形が変わるっていう、それをまさに空だよねっていうのがあって、
そう
ですね、うん、あ、なるほどってなりました、
うん、水っていうものがあるわけじゃなくて、
うんうんうん、
ある温度の中で今水の姿をしてるってことですね。
うん、
水蒸気っていうのがあるわけじゃなくて、ある温度や気圧の中で水蒸気の姿をしていると、
うん、
氷っていうものがあるわけじゃなくて、
うん、
ある温度の中でその氷の姿をしているということで、
うん、
状況とか環境によって物事の姿は常に変化している、変わらない姿っていうのはないというのが無我ということですね、う
ん、無我、私がない、
うん、私がない、変わらない私がないということですね、
うんうん、
私、自分、
うん、
これが変わらぬ私みたいな、なんかピカーッとこうね、うん、このね、叩いてもこうね、揺さぶってもこうね、こう変わらない、
うん、
カチンとしたこの核みたいな、
うん、
ね、コアみたいなね、核みたいなものがこうある、
うん、
とこう思うのはこうね、そうじゃないんですよっていうのが無我説ですね。真我というのは私もそのヨガとかその古いインドの哲学を勉強してないんで、うん、あんまり詳しくないんですけど、イメージ的にはそういうね、カチンとした、うん、この、ね、この私、これが私ですみたいな、これが真実の私ですと、まあ、こういったものなんでしょうね、きっとね。
そうですね、ヨガと仏教が唯一違うとすればそこくらいかなと思うんですが、教えとしては哲学的なことだったり同じですもんね。
そうですね、あの他はねすごくあの共通しているところがたくさんあります、
うん、
いうことですね。まあ、あとはやっぱりこのお釈迦様がやっぱりこう2500年前にあの教えを説かれたその背景っていうのは、その まあ、カースト制度がね、やっぱりこう、まあ、今でもその名残はあるんですけど、非常にこの厳しいこう身分差別があったわけですね。まあ、それはですね、このね、なんていうかこう、まあ、撤廃というかこうそれをね、そこにとらわれて苦しんでいる人たちに、あの生まれながらにして人の帰遷は決まってないんだよと、そもそもこの行いによってこの変わっていくんだっていうことをやっぱこの説かれていかれたっていうところかなと思いますね。そういう意味から言ってもやっぱ無我説を強調されたんじゃないかと思うんですよ。つまりこのカーストっていうのはも
う
生まれながらにして決まってるわけですね。そういうね、この下の階級、ね、この上の階級みたいにね、
うん、
生まれながらにして人の価値が決まってるっていう風なのがこうカースト制度なんですけれど、まあ、無我説をこう唱えられることによって、その人の行いによってその人の尊さっていうのはこの変わっていくもんだから、だから生まれながらにして縛られてるもんじゃないんですよっていうことをですね、この、まあ、伝えていかれたんじゃないかなと私は思いますね。
なるほど、行いによって変わっていく、
そうです、そうです、うん、だからね、このお釈迦様の時代、お釈迦様がこうご布教していかれた時は古いインド の、 そのバラモン教の信者の人とかバラモン教の僧侶の人がたくさんいたわけですけれど、このお釈迦様はですね、そういう人たちに、いや人はね、この生まれカーストによって、その尊さが決まってるってことはおかしいと思わないかってね、そういうことをですね、やっぱりこう対話で、この教えていかれましたよね。例えばその鍛冶屋さん、トンテンカントンテンカンと鍛冶屋さん、その職業は当時のインドではその低いカースト、身分の低いものがつく仕事になってたんですよ。一方でその火をあがめる、そういう、ね、人たちがいたわけですね。火を神聖なものとして火に使える、バラモン僧侶がいたわけですね。でその火に使えるバラモン僧侶に対して、もしお前たちが言うように火が清らかで浄化されるなら、この世で最も清らかな人は鍛冶屋さんじゃないかと、火の前に毎日いますからね。だけどお前たちの定めたカーストでは一番下のところにいるじゃないかと、それっておかしくないってね、そういうこの矛盾をついて、生まれながらにして決まっていないんだよ、その人のこの行いによって尊い人もいればそうじゃない人もいるんだと、そういうことをこうね、解いていかれたわけですね。だそういった点でこう無我説っていうのをやっぱこう強調していかれたんじゃないかなとも思いますね。生まれついてのね、決まった私っていうのはなくて、私といってもこの行い状況によって変わっていくんですよ。どんな低いカーストに生まれたって、その人の行いが尊ければね、この素晴らしい人生になるし、でこの高いカーストに生まれたって、その人がろくでのないことをしていたら、その人はやっぱりこのお粗末な人だしと、まあ、そういうことをこう、ね、たくさん解いていかれましたね。
カースト制度って時代でいう、いく
それはそうですね、もう4000年前からずっと続いてますよね。あの当時のインドのバラモン教の中にそのカーストっていうのが設定されてるんですね。一応現代のインドでも一応法律的には撤廃されてますけれど、今でもその名残があって差別で苦しんでる人はあるそうですね。
そうなんですね。なるほど。あのカルマヨガっていうのもありまして、
あ、そうなんですよ、カルマヨガ
行いのヨガでもあるんですけどね、やっぱり仏教と通ずるところがあるなと思いながら、
すごい、
ね、聞いていました。
はい、
ね、やっぱりね、仏教の歴史をあのお聞きすることで、私自身、あ、だからそういったヨガがあるんだなとか、そういう教えがあるんだなって気づかせてもらうことばかりなので、あの面白いなって思います。
そうですね、歴史を知るとまた違ったね、シーンが見えてきますよね。はい、ということで、はい、はい、では今日はこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございます。では、どうぞ。
はい、私 YouTube させていただいてます。エリヨガで調べていただくと、オフィスでできるチェアヨガもご紹介しています。よかったら見に来てください。
はい、私は毎朝8時から、ブッダの教えをこの YouTube で配信しています。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。
ありがとうございました。